2月26日土曜日の修行ラジオの時間です。昨日金曜日ですね、仕事をしていましたら、ちょうど昼前頃でしたかね、お来客の音が鳴ってですね、今献血者市役所に来てますので、もしよかったらお越しいただけませんかみたいな感じですね、献血者の職員の方が見えたということで、よし行ってみっかってことで久々だったんですけど行ってきました。それまで本社とかだと、本社の前にバーンとこう献血者来るってことがあってたので、その度に献血はしてたんですけど、支社になってからというものそういうことはないのでですね、まあそういうものがあると聞いたので、まあ、私、なんていうんですかね。まあ、自分の血でよかったら使ってくださいみたいな考え方の人間でして、まあ、行ってきたんですね。で、毎回言われるのがですね、血の出がいいと。すごいこう、すぐ出ますねみたいな感じのことを言われるんですけど、まあ、ちょっと私、医学的見地が全くないので、血の気が多いからだろうかとかですね、血圧の問題なんだろうかとかと思いながらですね、はい、とかっていうことにしているんですけれども。そうですね、今回はですね、採血してくださる、看護師さんの人にですね、あなたすごい腕してるわね、って言われてですね、ラグビーやってたのとかって言われてですね。私そこはですね、ラグビーなんかやったことないですけど、息子はやってますけどね。はいっていう、こう、笑顔で答えてですね。いや、ちょっと太ってるだけなんだけど、みたいな感じで。いや、もう、6、7年前はすげえ痩せてたんだけどな、みたいな感じでこう、やってるわけですけど。まあ、腕が太いのは昔からなんでね。あれですけど、すごいわね、こう、肌パン。皮膚がパンとしてるわね、みたいな感じで言われてですね。いや、そこまで言ってくるのもどうなのかな、この人とかって思いながらこう聞いていたんですけど。そんな感じでした。あとは何だろう。あとはそうですね。私は針刺すところとかですね、凝視する癖があってですね。全然人によってはなんか嫌だということで、こう見ない人とか、そもそも注射が嫌いだという方、おれるかと思うんですけど、私は全然見るんですよね。理由はちゃんと刺してくれるのかどうかっていうのをちゃんと見たいっていうのがあってですね、あれですよね、注射する資格があるだけで注射がうまいかどうかは別の話なので、どうなんかなと思ってこう見ているんですけれども、まあ、なので凝視するんですよね。別に資格の面では信頼してるけど、腕の面ではこう信用してるわけじゃないからみたいな感じでこう見てるんですけどね。そんな感じでしたね。そんな感じですね。まあ、はいとか笑顔でこう、会話を少なくこう終わらせるっていう技術を大事にしてます。昔でも献血の人の看護師さんにですね、あなたすごいこう800くらい取れるくらいこう、なんか健康そうね、みたいな。体格いいわね、みたいな。まあ、痩せてた時から言われた時があってですね。痩せてたと言ってもですね、私ね、こう、180センチ、80キロみたいな感じで、こう、ゴリゴリな体してるのでですね、今それより10キロ以上多いっていう感じなんでですね、180センチ、80キロ、ゴリゴリみたいな感じなんで、あなた800いけるかもしれないわよとかですね、それはどういう意味なんだろうとかと思いながらこう聞いてたんですけど、血の気が多そうな顔に見えるというところなんでしょうか。ありましたね。あと、はいとかでこう会話を終わらせるっていう話で言うとですね、それこそ12、3年前、私今の支社に勤めてた時ですね、近くのその時は今みたいに通勤じゃなくて、その市に住んでたんですね。で、仕事終わりに、ジム行く前にですね、必ずこう、味満っていうですね、 今、カムカムエブリバディっていう、朝の連続テレビ小説ご覧になってる方、おられますかね。大判焼き、回転焼きっていうんですか、地域によっては。まあ、あれをですね、味まんと呼ぶんですけれども、こちらの方では、まあ、今川焼きと呼んだりするんですけども、その店では味まんと呼んでいまして、その店では味まんとたこ焼きっていうのをこう売ってるんですよね。まあ、非常に素晴らしいお店で、私、リピーターになってまして、必ずその日、ジム行く日はそこに寄って、たこ焼きを10個買って、10個で1セットっていうのを買ってですね、ジムに行くっていうのをやってたんですけど、通いすぎてて、ある日、おばちゃんからですね、あなたもしかして、まるまる銀行さんとかお勤め？とかって言われてですね、私、その時は、はいって言ってですね、私、全然銀行員じゃないんですけど、でも銀行員に見えたってことはそういうことなんだろうと思ってですね、はいっつって、その後2年間銀行員で通したっていう、わけわかんないことをしたことがあったんですけれども、まあ、はいと笑顔で、大概、なんていうんですか、表面的なコミュニケーションいけるんじゃないかとかって思ったりもしつつですね、相手がこう喋ってくれたことに関して、嫌な気持ちにさせないっていう意味でですけど、まあ、そんなことがあるって話で、あと今日あったことなんかについて話していきたいと思います。それではスタートです。皆さんお疲れ様です。修行ラジオ、今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います。今日はですね、金曜日のうちにですね、私のおばから、おばは結婚するまで料理をしたことがなかった人だったんですけれども、結婚してからこう料理にはまりましてですね、こうお菓子やら、いろんなものを、味噌やらですね、いろんなものを作るようになったという人でありまして、で、私、母って三姉妹なんですけれども、その真ん中のおばにですね、非常に懐いておりまして、で、そのおばからですね、刺身こんにゃくを作ったので、ちょっと食べてみない？みたいな感じで、送っていただきまして。まあ、それ結構な量だったので、まあ、妻の実家にもということで、妻と子供2人が妻の実家に行っていたんですね。で、私はその時間を利用して、めちゃくちゃこうリングフィットを今日日中やったんですね。もう滝のような汗が流れるくらい、自分をハードに追い込めたんじゃないかなと思っているわけですけれども。まあ、そうしているうちにですね、こう、LINE がピンポンとなりまして、なんだと思ったらですね、私は男兄弟3人なんですけど、一番下の弟からですね、結婚指輪ができましたので報告しますみたいな、こう、弟の奥さんになってくれる人とですね、2人で撮ってる写真が、私と下の弟に、送られてきていました。実弟が一番下の弟が結婚するということは親とかから聞いて知っていたんですけれども、まあ直接ですね、結婚するぞみたいな話を聞いたのが、私としては初めてだったので、おまじかみたいな感じで、あ、なるほど、こういう人なわけねみたいな感じで、まあ嬉しく思うとともにですね、で、兄弟の LINE っていうのがすごい面白くてですね、おお、おめでとうみたいな感じで、私と2番目の弟がこう返しているわけですけれども。で、写真を見たときですね、私と2番目の弟はすごい思ったはずなんですね。一番下の弟もですね、この髪型なんだろうみたいな、この2ブロックがちょっと出来損ないになったみたいな、なんだろうなみたいな感じで、こう、すごい、おそらく違和感を覚えたと思うんですよね。で、ひとしきりこうお祝いの言葉とですね、 あとまあこういう時世ではあるけれども、新居等々決めたら、お祝いの品などを送りたいので、まあ、ついては欲しいもの遠慮なく言ってくれっていうことをそれぞれですね、メッセージしまして、でその後どっちから弟2番目から切り出すのか私から切り出すのか、私はこうスルーしようかなと思ってたところでですね、こう2番目の弟がですね、その髪型は今どこどこで流行っている髪型なの？みたいなですね。流行り、地域性も何もねえだろうとかって思いながら、こう、聞いていたわけですけど、ああ、よく聞いたとかと思ってですね。まあ、だよな、俺から聞くとちょっと品ないもんね、みたいな。やっぱおめえからだよな、みたいな。力関係的に、みたいな、こう、2番目の弟に思ったわけですけれども。まあ、そしたら、こう、まあ、奥さんのですね、奥さんになってくれる人の、まあ、希望で今そういう髪型してるんだという話を回答が来ましてですね、ああそうなんだ、へえみたいな感じでこう終わったわけですけれども、おそらく真ん中の弟は奥さんが 美容師ですから、その写真すぐさま流したに違いないと思っているんですけれども、まあ、私もですね、とりあえず貴重な映像ということで保存しました。まあ、知ってはいたんですけど、うちの私含めてですね、兄弟男3人ですね、奥さん全員年上の奥さんと結婚するということがですね、これで確定したというところでですね、もうめちゃくちゃ面白いなと思っているんですけれども、そうなんですよね。弟は二十歳で結婚しましたけど、こう、義理の妹5つ上で25歳。私2つ、弟より2つ上なんで23で、おなんだこの微妙なこうあれはとかって思ってたんですけど、私の妻も3つ上なんでですね、私の妻と弟の妻奥さんは同じ年なんですね。で一番下の弟は7つ下なんですけど、奥さんになってくれる人4つ上みたいなんで、私と弟はこう2つ違うのですね。で、あ、なるほど、みたいな。そんな感じで、いずれ皆さん、年上の奥さんをいただいたということでですね。いや、でも、いいんじゃないかなと思いますね。めちゃくちゃこう、心理的に安定してますからね。もう手の上で転がされてる感半端ないって言ったらいいんでしょうかね。いや、うちの兄弟の3人にこう、共通しているやつとしてはですね、みんななんかこうやんちゃですからね。やんちゃっていうのはこうヤンキーとかそういうことじゃなくてですね、なんというか面白いと思ったらわーみたいな感じで飛びつくとかですね、そういう傾向があるので、こうガチッとこうやられる方がおそらくいいのではないかと考えています。まあ、子供の心はとみんな持っているというところでしょうかね。知らんすけど まあそんな感じのあるかもしれないですね。一番下の弟は、それこそ私が7歳の時に生まれていますから、7歳になるかというところですね。覚えてますね。まあ、すぐ下の弟は2つ下なんで、全然、覚えてないというか、いたなみたいな感じ、物心という意味ではですね、なんですけど、まあ、一番下の弟については、これが弟だみたいな気持ちで、こう、私も小学生でしたから、思った記憶があります。で、ちょうどそれこそ私にこう刺身こんにゃくを送ってくれたおばのところの長男もですね、同じ年の10月に生まれて、で、うちの一番下の弟が11月に生まれてたので、まあ彼らはですね、ほぼ同じ時期に生まれたみたいな感じで、まあ赤ちゃんが2人私の実家にはいてですね、で、里帰り出産おばもしてましたから、で、私とこう2番目の弟というのはこう競うようにして彼ら2人をですね、面倒見るというかただ見守るしかしてないんですけど、まあ、そんな感じで、時にはこう、哺乳瓶でこうミルクをあげたくらいにしてですね。 まあ可愛がっていたわけです。で、彼らは同じ乳母車、でっかい乳母車に、行動スペースに2人で乗ってですね、まあ彼らは彼らなりに兄弟のようにですね、私たちというよりは、と兄弟というよりは、彼ら2人が兄弟のように、ある意味双子のようにですね、育ったという家なんですね。で、その後、おばのところには、あと娘ともう一人息子が生まれまして、で、母3姉妹で一番下のところにも息子が生まれまして、我々7人、いとこ同士ですけれども、まあほぼ兄弟のようにして育っているのでですね、まあそんな感じなんです。週末には誰かいるみたいな感じで育ちました。そうですね。で、3番目、一番下の弟というのは、どうですかね、私と真ん中の弟っていうのは非常に戦闘タイプというか、人間でありまして、みんな部活はキャプテンとかやってたんですかね。で、中学校の頃に私は生徒会副会長で2番目も副会長だったんですけど、まあ、その頃から一番下の弟っていうのは、俺はスポーツではどうやら兄には勝てないだろうと。特に私の下の弟っていうのは、スポーツに関してはかなり優れた能力を持っている弟だったので、どうやら兄にはスポーツでは勝てないと考えた彼は、勉強の方面にですね、自分のエネルギーを振り始めまして、で、兄2人は副会長止まりだったわけですけども、じゃあ俺は会長になろうかなっつって、ひゅっと会長になって。で、高校も兄2人よりは、いい進学校の方に進み、大学に行きみたいな感じでですね、そんな感じだったんですね。私と真ん中の弟というのは同じ高校に通い、私3年の頃、朝のホームルームで窓を眺めていると、始業ベルが鳴った後の学校に向かって、私真ん中の弟がダッシュして校門から入っていく姿が見れるというですね、まあ、破天荒な真ん中の弟だったわけですけれども、まあ、その後ですね、私と真ん中の弟というのは、似たようなジャンルの仕事に就いておりまして、まあ、それなりに働いていたわけですけれども、まあ、一番下の弟というのはそんな兄2人を見ていまして、俺はおめえらみたいなちょっと業界には行く気はねえわみたいな感じでですね、なんかあんま面白くなさそうだよねみたいな感じで言われてまして、まあそうかもねみたいな感じで言っていったところ、まあ彼は、まあまあな企業に就職しまして、で働いていたというところですね。まあ対抗意識は持ちつつも、我々兄弟3人というのはお互いですね、尊重はし合っていまして、まあ一番下の弟は勉強もできていたわけですけれども、まあそんな弟に対して我々というのはですね、だってお前体育で取ったことねえだろうみたいなですね、体育でずっとオール5で高校3年間過ごしたことねえだろうとかですね、だってお前ベース弾けねえだろ、ギター弾けねえだろとか、真ん中の弟ですね、お前サッカーボール蹴れねえだろとかですね、もうもはやわけのわからない理屈で 喋っていたわけですね。まあ一番下の弟との関係で私が強く思い起こされるのはですね、スクエアというゲームメーカーですね、ファイナルファンタジーとかを出しているメーカーなんですけれども、まあ、スーパーファミコンでですね、バハムトラグーンというですね、ゲームが出たんですね。まあ、ある王国の騎士である主人公、そして王女様がですね、スクエア三大悪女と呼ばれ、ヒロインの三大悪女と呼ばれるですね、ヨヨ様という方なんですけれども、で、竜を飼ってですね、敵国との戦闘をしていくっていうゲームだったんですが、一番下の弟がですね、最終面まで進めたセーブデータをですね、私が横取りしまして、ラスボスだけ私がそれで戦って倒すというですね、 で、その私ラスボスでエンディング見てるところに、まあ一番下の弟帰ってきまして、お前何してんだよみたいな感じでですね、まあ一番下の弟に一番キレられたというですね、当時私多分中3とかそんくらいだったと思うんですけど、まあ、考えればあの小学生の一番下の弟にこう死ぬほどキレられるというですね、まあ、貴重な体験をしたなという ところがあるんですけど、まあ、ゲームのセーブデータの横取りとかやっちゃいけないですよね。まあまあ性格的にはですね、非常にこう彼は実直で真面目で、私とかも結構真面目だなと思ってるんですけど、より真面目でこう硬い感じがします。ですね、結構面白いのが、なんか中学校の時彼はテニス部で監督のこう方針に意見出しまくり、意見しすぎまくって一時期スタメン干されたとかですね、まあ、そんな感じで、まあ、我々兄弟は全員あの監督に物言うタイプの人間だったってことは共通してるんですけれども、私の2番目は結構限度を持ってましたけれども、3番目はこうぶっ飛んでたなというところはあるなというのがあるのでですね、まあ、性格的には結構あんまり丸さはねえなとかって思ってたので、丸さはないけど情は深いんですよね。なので、まあ親しくなるまでが結構かかるんじゃないかなとかってこう兄的にはこう思って見ていた人間だったわけですけれども、まあ、今回そういう機会を得ましてですね、まあ良かったなというところです。まあ今後どうなっていくか、それはまあ当人同士の問題とはいえですね、仲良くやっていけたらいいんじゃないかなと思っています。そういえばまあ、家族のうちの今このご時世でですね、まあ、一番下の弟は県外で働いておりますので、まあ、帰省してうちの家とですね、うちの実家の方とこう顔を合わせるってことはできなかったわけですけれども、まあ、こういうご時世ですけど、まあ、やっぱり技術の力っていうのはありがたいもので、いわゆるズームみたいなやつを使ってですね、こう挨拶というかですね、まあ、顔を合わせてですね、話すこともできたということで、まあこういう時世でしたけれども、そういう技術があるおかげでですね、まあ、顔を合わせていろいろ話すこともできてよかったなと思っています。はい。まあ妻とかもですね、ああ趣味は何なんだろうねとかですね、まあ、そういったところも気にしつつですね、コミュニケーションをとっていきたそうな雰囲気を出しているのでですね、うちはそうですね、弟の奥さんとうちの妻とあといとこの中で女の子1人いるんですけど、その3人はですね、独自の LINE を作ってですね、情報交換してるらしいんですけれども、まあ、そういうところもですね、今後広がりを見せていくんじゃないかなと思っているところです。まあ、いずれ、親族とかそういった仲っていうのはですね、気を使いつつ、まあ、言いたいことも言いつつ、まあ、仲良く保っていけるのが一番というところでですね、やっていきたいなと思います。はい、最後にですね、ライブハウス修行というところで、今週末くらいからちょっとずつ気温が上がってきたのでですね、まあ、早く春来ればいいなみたいな感じで、ちょっと春にまつわる曲をですね、ちょろっとこうちょろまかして歌いたいと思っています。松たか子さんで「明日春が来たら」ですね、もしよかったら 聞いてみてください。毎日こう楽譜をピャッとダウンロードして1時間くらいでこう練習して、ちょっと歌ってみたみたいな感じでやってるんですけど、こういうこと自体も非常に楽しくて、やっぱギター買ってよかったなと思ってますし、こういうきっかけを与えてくださったですね、カントリーマンラジオというですね、ザ・ダイヤモンズというバンドの皆さんがやっているポッドキャスト番組ありますので、その番組に感謝しつつですね、今日は終わりたいなと思います。それでは最後まで聞いてくださった方おられましたら、どうもありがとうございました。失礼します。
うわ。 振り返る君、遠くへ追いかけてる。まっすぐスタジアムの完成、夢の中で繰り返す。そして名前呼び続けて、覇者に会ったあの日、I love you、 あれは多分永遠の前の日。明日春が来たら君に会いに行こう。夕立が晴れて時が止まる場所覚えてる。